バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。ということでですね、始まりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回はですね、趣味ミュージック、音楽のコーナーをやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。さてですね、今8月なんですけれども、まあ夏といえばですね、ここ、10年来ぐらいの風物詩にもすっかり定着している、夏フェスですね。夏サマーフェスなんですけれども、僕も大体1年に1つ2つぐらいは大体まあ夏フェスっていうのは行ってるんですけれども、今回はそんな、バッキー流夏フェスの楽しみ方みたいな話をしてみたいと思います。というわけでですね、まあ、サマーフェスっていうのは本当にもう今ね、いろいろあって、もともとね、元祖の、フジロックとか、サマーソニックってね、最初はもう本当に夏フェスっていうのが始まった頃っていうのは本当にその二つが二大勢力で、で、結構まあ、なんていうのかな、がっつり休みを取っても、ね、もう大物の洋楽アーティストガンガン出演して、ね、もうキャンプ張って遠く行ってお金かけて楽しむみたいな、なんか、そういう、まあ、今でもね、フジロックなんかもうそういう楽しみ方っていうのが醍醐味になってますけれども、なんかね、もうそういうものから、まあ、最近はここ、まあ、5、6年とかは、割と身近なフェスっていうのも結構増えてきたなーなんて思ってるんですね。で、まあ、その中で言うと、やっぱり都内近郊から日帰りで行ける、ね、本当に朝行って夜普通に帰ってこれるって、土曜日か日曜日、一日行って帰ってこれるっていうようなフェスとかも、すごく最近増えたんでね、フェス行ったことないけど行ってみたいなーなんて思う人は、まずその辺のこう、本当に気軽に行けるとこから行ってみたらいいんじゃないかなーなんて思ったりしています。そんなわけでですね、まあ、僕もね、結構行ってるフェスっていうのが、まあ、そういうのが多いんですね。まあ、ぶっちゃけ、フジロック行ったことありません。まあ、あとはね、本当にいろんな地方でね、北海道蝦夷とか、まあ、そういうのもあるし、いろんなね、本当に郊外とか、まあ、遠いところでやるフェスっていうのもあるんだけど、僕が行ってるのは大体ね、本当にさっき言ったみたいな、日帰りで帰ってこれるようなね、もう、首都圏とか、都内近郊っていうやつが、お気軽なフェスが多いです。まあ、でもね、何も、本当にその、遠くまで行くのだけがフェスじゃないんで、やっぱりその、なんか夏の雰囲気とか、その、いろんなアーティストが、うわーっとね、半日ぐらい、一挙に見れる楽しみとか、醍醐味って、まあ、そんなものも含めて、やっぱり、夏フェス、まあ、夏じゃなくてもいいんだけど、やっぱり、まあ、夏に多い、ね、やっぱりそのフェスっていうのをね、まあ、せっかくなんで、音楽好きだったり、興味のある人は楽しんでみてはいいかなと思います。で、やっぱりフェスの魅力っていうのは、もういろんなアーティストが一挙にね、一日でこう見れるっていうところですね。で、やっぱり一アーティストの出演時間っていうのはどうしてもね、30分ぐらいだったりとか、まあ演奏する曲も4、5曲とかだったりするんだけれども、わざわざお金出してちょっと足運んでいかないけどちょっと見てみたいなっていうアーティストを見れたりとか、で、まあそれをきっかけに、あ、すげえいいじゃんって、ちょっと単独のね、ワンマンフェスも行ってみたいなーなんて思ったりとかね。うん。ワンマンのコンサートをちょっと行ってみようかなーなんて思えたりとか、全然興味なかったアーティストに興味を持つきっかけだったりとか、あとは本当にもう純粋にいろんなアーティストこうちょっとつまみ食いしてすごいなんか、お腹いっぱいになっちゃったみたいなね。いろんな味見できて楽しかったみたいな。まあそういう楽しみ方でもいいし、本当まあ人によってね、楽しみ方いろいろだと思うんですけれども、まあそんな感じでフェスっていうのはやっぱりお得だし、まあ、本当にいろんな楽しみ方とか、うん、価値観でね、過ごし方っていうのもいろいろあります。で、本当に、なんていうのかな、僕なんかせっかく行ったら、もう、貪欲にがっつり、ね、見たいもの、全部見たるって感じでガーって行っちゃうんだけども、人によっては本当にね、なんていうのかな、会場の後ろの方でゴローンなんて芝生に寝転がって、なんかもう、ガン寝してるじゃんみたいな人も結構いるんですよ。ね、なんか、すっごい後ろの方の芝生でステージも見ないでグーグー寝てる人とかっていうのが結構な量いて、ちょっと、この人たち、なんか高いお金金出して何してるんでしょうって思わなくもなかったりするんですが、まあそういう人も結構多いっていうことで、まあそれはそれで気持ちいい、まあある意味贅沢な楽しみ方なんだろうな、なんて思ったりも、まあしなくもないかなっていうところですね。はい。 まあそんな感じで、フェスの話をしておりますけれども、僕が、楽しんできたフェスの話を、ちょっとしてみたいと思います。僕はね、本当フジロックとかサマーフェス、サマソニーっていうのは、まあ大体洋楽のアーティストがメインでっていうね、まあそういうのが多いんで、基本的にはあんまり洋楽を普段聴かないんで、邦楽のアーティストとかを楽しめるっていうか、なんか、好きなんですね。で、ちょっと前まで、もう、俺の夏フェスといえばこれと言っていたのが、ABEX トラックスが主催する A ネーションですね。A ネーション。これがですね、大体8月の終わりぐらいの24時間テレビをやるようなね、あ、そろそろ夏終わる、8月終わるっていう頃に、まあ、大体、飛び田球の味の素スタジアム、サッカースタジアムでやるのが、まあ、A ネーションなんですけれども、まあ、大体ね、ABEX のアーティストが出てきて、で、鳥は浜崎あゆみって感じですね。うん。まあ、それで、まあ、A ネーションなんかも本当にね、まあ、今となったらちょっと懐かしい感じのする、エブリリトルシングだとか、マイリトルラバーだとか、TRF なんかも出てくるし、あとは、ちょっと小室ファミリーとか、あと、安室ちゃんとかも出てきたり、ごまきが出てきたりとか、とにかく、みんなが知ってる、誰もが知ってる、邦楽のアーティストがメインに出てくるっていうのがね、A ネーションの結構楽しいところなんですね。それはもう今でも全然そうなんだけど、で、まあ見たことなかったけど、もう散々歌聞いてきたし、なんか、ああ、久々に、しかも生でみたいな感じで、こう、楽しめるアーティストがいっぱい出てくるというのが、A ネーションのすごい楽しみ方です。で、やっぱりね、浜崎あゆみはやっぱり A ネーションの一番ビッグアーティストなんで、最後大体鳥で出てくるんだけど、僕10年ぐらい前まで浜崎あゆみ結構好きだったんで、あゆの単独ライブとかも見に行ってるんですね。で、まあ、なんだかんだ言って浜崎あゆみはやっぱり日本のトップアーティストだから、やっぱりライブステージとかも本当にすごいわけですよ。で、まあ、細かいね、照明とか、まあ、ダンサーとかこう、構成とかね、まあ、そういうのも全部含めて、トータルなところを含めて、あ、すごいエンターテイメントとしてすごいものをやってるんだなっていうのが感じられるんですね。まあ、でも、やっぱり、そこまで、あゆのファンじゃないからなっていう人なんかも、A ネーションでやっぱり最後鳥の浜崎あゆみとか見ると、やっぱりすげえなって、すごく感じられるし、本当に、もう、手放しで楽しめるステージになってるんでね。もし、ちょっと、あ、昔聞いてたなとか興味あるなって言って、で、まあ、せっかくだったらフェスでもういいから見てみようかなっていう人は見てみるといいよ。本当にやっぱりああいうなんだかんだ言ってすげえなって、もうそのステージとか、まあもちろん彼女の歌もそうだし、もうその全体のそのもうライブというものがすごくエンターテインメントとしてすごいなっていうのを感じてもらえるかなと思います。あとね、A ネーション最近はね、最近って言ってももう5、6年出てるんだけど、東方神起がやっぱり出るんですね。で、とにかく東方神起の出る日は、もう本当にチケットがすぐソールドアウトになっちゃうみたいな感じで。で、僕がね、5年ぐらい前に行った時ね、東方神起ってまだ夕方に出るぐらいの瀬取りだったんだけど、もうそれでも、みんな東方神起好きなの?みたいな感じで、もう本当にその東方神起の盛り上がりっていうのが一番すごかったんじゃないかなっていうぐらい結構すごかったですね、その頃からね。うん。その頃まだ、二人じゃない東方神起だったんだけど、へーなんて思いながら見てました。で、その頃はね、ちょっとまあ、前になるんだけれども、小室哲哉がちょっと復帰して、グローブでね、再起しようと思ってたっていうタイミングで、小室哲哉が出てきて、みんなの前で頭下げて、こう、久々に復帰して演奏したっていう、その、まあ、伝説のステージというかね、うん、そのステージをね、あれシークレットだったんですよ。だから、小室が出るとかグローブが出るって全然わかんなくて、それをこう、シークレットでいきなりバーンって目の当たりに見れたとかね、まあ、A ネーションそんなすごく楽しい思い出もあったりします。はい。そんなわけで、まあ、A ネーション。いいじゃん、ミーハーだって。好きなんだよ、俺は。まあそんなフェスとかね。で、もう一つそうやってちょっと接しやすいフェスで言うと、JWAVE ライブっていうのを毎年 JWAVE、ラジオ局の、 81.3 の J-WAVE が、ラジオ局が主催で、J-WAVE ライブっていうのをやってます。で、これもやっぱり結構、やっぱり邦楽のみんなが知ってるアーティストが出てるっていう非常に親しみやすいライブになってるんで、これなんかも、なんか、フェスとか、って思ってる人を、ちょっと行ってみたいけどっていう人なんかは、入門って言ったらあれだけどね、とにかく取っかかりとして結構楽しいんじゃないかななんて思ってます。で、これもですね、外とかじゃなくて、代々木総合体育館とかでやるんで、日焼けの心配とかもしないで済むし、ね、なかなかお得なアーティストがいっぱい出てくるっていうライブなんで、ぜひぜひ行ってみてください。僕も、2、3年前とかちょこちょこ行ってて、スーパーフライとかね、ユニコーンとかを一緒に見たりとかね、やっぱり、一粒で何度も美味しい、すごく楽しいフェスですので、こちらも結構おすすめになっています。はい。まあ、そういうフェスもあれば、いや、やっぱり夏は野外でしょうっていう人は、やっぱり野外フェス、ぜひ行ってみてほしいなぁなんて思うんですけども、僕がよく行ってる野外フェスっていうのは、8月の頭に毎年開催してる、今年で7回目 ?8 回目ぐらいを迎えてるんですけど、ワールドハピネスっていうやつですね。で、ワールドハピネスって本当に2007年、8年ぐらいから始まったフェスで、割と新しいフェスなんだけれども、YMO をやってた高橋幸宏さんとかが立ち上げたフェスなんですね。で、だからまあその年代の人が立ち上げたフェスっていうんで、まあ割とちょっとこうラインナップが渋かったりとかするんですよ。で、いつも鳥が大体 YMO が出てきて終わるっていうような感じで、で、本当にちょっと渋いアーティストが出てきて、行く方たちもちょっと年齢層高めみたいなところなんですけれども、その中でもちゃんとお約束でちょっと女の子枠みたいのがあって、ユキが出てきたりとか、チャラが出てきたりとか、柴崎コウが出てきたりとか、キャリーちゃんなんかも出てきて、今年はキャリーちゃん出ましたね。で、一昨年もキャリーちゃん出てますね。まあそんな感じで、ちょっと女の子枠みたいのもあったりとかしつつ、まあちょっと渋谷って人が割とこう、なんか層を固めてると。あと、スチャダラパーとかもよく出てるし、ライムスターも出てきたことあるし、今年のラインナップ、実はごめんなさい、今年は僕行ってないんです。うん。で、今年ね、結構いろんなアーティスト出てきて、あ、行ってもよかったなと思ったんですけども、まあそんなフェスがあったりもします。で、ワールドハピネスは本当に第1回の、まだあんまり知名度がなかった頃から僕は行ったりとかしていて、で、まあ一昨年、岡村ちゃんなんかも、岡村康幸も出てきたりとか、うん、まあ、だんだん認知度も上がってきてっていう、フェスです。で、これはあれですね、新木場の、なんだっけ、葛西なんたら公園で、すいません、でやるんですけれども、本当に野外で、屋根もない、本当に外にステージが、特設ステージが、設営されてやるんで、本当にね、日中は炎天下なんですよ。で、本当に5時6時まで結構炎天下の真下って感じで、で、ワールドハピネスがすごく変わってるのは、他のフェスっていうのは、こう、みんな、興味のあるアーティストの番になったら、うわーっとこう集まってきてみんなでおしくらまんじゅうって感じなんですけど、ワールドハピネスの場合はですね、あらかじめもう A ブロック、C、B ブロック、C ブロックとか、チケット買った時点でもうエリアが決められてるんですね。で、そのエリアの中に、入場券と一緒に、入場するとレジャーシートが配られるわけです。で、自分の分のレジャーシートっていうのをちゃんと場所取りして、もう最初から最後までその取った場所でずっと見られると。うん。いうのが魅力でもあり、まあメリットでもありデメリットでもあるってちょっと言えるところもあるかもしれないですよね。で、なぜかっていうと、そうやってもう場所取りしても前の方に場所取ればずっとそこが自分の場所になるんだけれども、ちょっとね、好きなアーティストが見たいとか、あと鳥のね、クライマックス盛り上がりたいっていう人とかが、お前ら後ろの方のブロックじゃねえとか、後ろの方の席のやつじゃねえっていうやつが、結構無理やり前にこう、ぐわーっと押し寄せるわけですよ。せっかく僕らがね、シート陣取ってたりとかしても、なんか、そこら辺の隙間、なんか、5センチぐらいの隙間に足突っ込んでこう、立ってて、お前邪魔だろみたいな。俺は朝からここ取ってんだよみたいな。なんか、ちょっとそういうことが起こったりするんで、っていうね、ちょっとそういうとこは気になったりもするんですが、まあ、一応コンセプトとしては、まあ、シートを敷いて自分の場所をこう確保してのんびり楽しめるっていうフェスになってることはなっていますと。はい。というのがワールドハピネスですね。で、今年ね、じゃあ何行ったのっていう話なんですけど、今年僕行ったのがですね、この間の日曜日、サマーソニック、まあ、俗に言うサマソニってやつですね、行ってきました。 で、実はこれね、僕初参戦だったんですよ。サマソニって昔から知ってたけど全然行ったことなくて、で、あの幕張の幕張メッセとかのね、幕張のマリンスタジアムのエリアでやるっていうのは知ってたんだけど、やっぱりちょっと洋楽中心みたいな感じもあったりとかで、ちょっと行ったことなかったんです。今年はちょっと初めて行ってきました。というわけで、幕張メッセ、あの大きな会場、いろいろイベントとかやるところなんですけど、それをこうぶち抜いて3つぐらいステージを作って会場になってるのと、あとはその道路を渡って向こう側にあるあのマリンスタジアムですね、千葉マリンスタジアム、ここがメイン会場という形で、あとはちょっとビーチ側にこうビーチサイドのステージがあったりとか、あとはあの芝生のキャンプ設営できるようなところにグリーンステージっていうのがあったりとか、7つかな全部で、7つ8つぐらいのステージがあって、その中をこう行き来して好きなアーティストを楽しむという、まあこれがね、あのサマーソニーの醍醐味で、今回ね、僕はあの朝9時に幕張り着いて夜10時半までいましたからねもう本当にあの12時間超えみたいな感じで、で結局数えてみると見たアーティストも14組見ましたよで、その中にはあのもうキャリーちゃんもいたし、あとはあの懐かしい森高千里なんかもちょっとうっかり見ちゃったりとか、あといろんな洋楽のアーティストとかで、まあここでね、あの名前知らなかったけど初めて見て結構良かったなっていうアーティストとかも2組ぐらいいたんですよね。でそういうのを見たりとかで、日中ね、あのキャリーちゃんの裏ではあのマリンスタジアムでドリカムが出てたんですよ。で僕ドリカムそんなにちょっとっていうね、あのドリカム聞くとあの学生時代にあのモテなかった思い出が、苦い思い出が残ってきてちょっと辛いなみたいなとかあって、まあそれ冗談だよ。うん。まあそんなのがあってね、ちょっと見てなかったんですけど、やっぱり素晴らしかったと。うん。で、普段ドリカム足運ばないけど、やっぱりもうこれで見れてよかったっていうね。まあそうでしょうってね。うん。いうところもあったりとかするんですけど、まあ僕はキャリーちゃんの味方なんで、キャリーちゃん見てましたけれども。まあそんな感じですね。で、今回のサマーソニックは、あの、やっぱりメインがね、あの、クイーンですね。あの、フレディ・マーキュリー率いるクイーン。で、フレディはもう20年ぐらい前に死んじゃったんだけれども、今新しいボーカリストを引っ提げて、新生クイーンとしてね、あの、ギタリストとあの、ドラムの方なんかは、あの、ブライアン・メイギタリストなんかは、もう現役バリバリで、で、新たなボーカリストを加えて引っ提げてやってきた。そのクイーンがやっぱり見どころだったんですね。で、夕方というか夜6時にアビル・ラビーンですね。アビル・ラビーンからのクイーンということで、これはやっぱり本当に贅沢な時間の過ごし方ができたかなって感じですね。うん。で、まあクイーンに関してのライブステージもね、本当あの、朝10時からずっとスタジアムでステージはやってたんだけど、もう最後の最後のクイーンの番になったら、クイーンのためだけのセットが出てくるみたいなね、そのぐらい金かけて結構すごいステージだったんですけど、この話をしちゃうとあと今まで喋ったのと同じぐらいの時間がいると思うんで、今回は割愛させていただきます。はい。と、まあ、いうわけでですね、まあ、ちょっと、本当にあの、氷山の一角なんですけれども、まあ、フェスってやっぱり一粒で何度も美味しかったりとか、まあ、一言でフェスって言っても、こう、いろんなスタイルがあったりするよっていうのを、まあ、ちょっとね、かじりみたいな感じなんですけれども、今回はそんな話をしております。はい。な感じでですね、あとね、今年9月の頭なんですけども、もう一つフェスを行って夏を締めくくろうかなと思ってます。まあ、9月になっても全然暑いしね、秋分の日までは夏っすよ。秋分の日まで俺の中で夏だからね。まだまだ9月になってもね、フェスは続く、夏は終わらないっていうところで、もう一個行ってきます。で、これがね、岸田万博っていう、木更津でやるね、岸田が主催するフェスなんですけども、岸田万博、これももう、3、4年やってるのかな。で、結構ね、やっぱり邦楽中心で、岸田とか綾小路さんの、こう、ちょっと知り合いのミュージシャンとか集めて、結構豪華なミュージシャンが集まるフェスになっていまして、今回はですね、僕、岸田のライブもやっぱり一回見に行ってみたかったんですよ。だけど騎士団の単独ライブ行くまでもないかなっていうところで、ね、今回も絶好の機会だし、なんといってももう岡村康之、岡村ちゃんが出ると、それから俺の大好きな筋肉少女隊が出ると、で俺の愛する俺のキャリーが出ると、キャリーちゃんが出るとね、もうそれだけで俺が行かなくて誰が行くと、俺のためのフェスかみたいな感じなんですね。でオープニングアクトが森山直太朗さん、それでまあもちろん騎士団も出てくるしね、あとね、ももクロちゃんが出てくるんですよ。ももクロちゃんもちょっとね、一回ね、生でね、こう、フェスっていうのすごい似合いそうなアーティストだし、まぁ、ちょっと一回見てみたいななんて思ったりする まあ、その岸田万博も今すごい楽しみな今日この頃です。はい、そんなわけでですね、ちょっとまあ、思いつくがままにちょっと夏フェスってどんなんっていう話をね、自分の経験をもとにざーっとしてみたんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、もしね興味が持てるようだったらちょっとね今からでも間に合います。ちょっと行ってみてもいいんじゃないかななんて思ったりします。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回は音楽のコーナー趣味趣味ミュージック、夏フェスね、バッキー流夏フェスの楽しみ方みたいな話をしてみました。それではまた。